Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2024年4月13日放送。ゲストはドキュメンタリー監督の竹内涼さん。日本国内で番組制作をしていた竹内さんが2013年に中国へ移住。その後、中国全土でナンバーワンインフルエンサーと呼ばれるようになったわけ、また本場中国料理のお話、さらに竹内さんの最新ドキュメンタリー番組劇場版再会兆候についても伺いました。お楽しみください。
竹内さん、今は中国を拠点に活動されてます
か？はい、はい、そうです。
もともとは日本でお仕事されてた、
はい、そうですね、日本にいた時はドキュメンタリーの制作会社にいまして、
うん、
で、まあ、主に NHK の番組を中心にドキュメンタリーの制作をしてました、
うん、
はい、情熱大陸は作ったことないんですけど。
あで、どういうきっかけでその中国に行かれることになるんですか？
ですね、まあ、一番大きいのは、うん、まあ、今回その博士さんにも見ていただいた兆候、はい、兆候の番組を10年前ぐらいに NHK で撮りまして。
なるほど。
で、それを撮った時に、うん、まあ、視聴率も、まあ、NHK で放送されたんです、うん、NHK スペシャルで90分 ×3 本ぐらいでっかい大作なんですけど、うんうん、まあ、視聴率も良くて、うん、後に DVD 化もされて、うん、まあ、評判は良かったんですけど、はい、僕的には納得できてなくて、
ほう、
まあ、浅いなと、
うん、
まあ監督の僕が言うのもなんなんですけど、なんか中国、まあ、長江ってやっぱ歴史があってスケールの大きい川なのに、そのスケール感とか中国の深さみたいのを表現できてない、
な、
とにかく納得いってなかったんですよ。
なるほど。
で、それは当時中国語はできなかったので、
うん、
常にこの通訳を通じて、
はい、
インタビューしていた、その長江沿いに生きる人々に迫ったドキュメンタリーなんですけど、
はい、
あ、まあ、やっぱりね、通訳を通すとどうしても、
そりゃそうだよね、
はい、
うん、
まあ、あとは最初の一滴にも行けなかった。
なるほど。
長江の6300キロの一番最初の一滴、まあ、チベットの方にあるんですけど、
うん、
それも行けなかったんで、うん、まあ、公開だらけの作品になったんですね。で、いつかもっと中国語を勉強して中国のことをもっと深く知って、もう一度いつか撮りたいっていう思いがあって、まあ、だったら移住しようと。
ほう。じゃあもうそこから割とライフワークとしてっていうか、まあ、仕事一歩に絞ったと言ってもいいわけですか？長江、
まあ、長江だけじゃないんですけどね。
もちろんね、
はい、う
ん、
まあ、長江を撮った後にもう中国関連の番組をたくさん作ることになって、
うん、
で、周りからは、まあ、その、まあ、業界ないですけど、周りからは、まあ、中国の番組だったら竹内に任せりゃいいだろうみたいな、それは日本の業界ですね、
うん、
だけど僕にとってはまだ全然なのに、その差がすごかったんですね、うん、周りからの期待と僕の中での納得感みたいな。
はいはいはい。
なんで今後中国の番組を作る専門家になるには、
うん、
やっぱり行くしかない、
なるほどね、
はい、それで決めました、
ね、うん、なるほど。でも中国と一言で言っても広うございます、
はい、
どこの街をチョイスする、
はい、
あるいはどういう生活をするというのはかなりいろんなバラエティがあると思うんですが。
そうですね、
うん、
だけど私が選んだのは、まあ、南京っていう町なんですよ。まあ、南京といえば日本人の方は皆さんご存知だと思うんですけど、うん、結構日本に対して風当たりが強いんじゃないかと。
そうですよね、
はい、
まあ、歴史の傷跡がいくつも残っている町だと思いますね、
はいはい、なんでそこを選んだんだと、うん、まあ、みんなから聞かれるんですけど、
うん、
理由はすごい単純で、
うん、
僕の妻が中国人なんですけど、
うん、
その妻が南京の人だ
から。なるほど。
もうそれだけです。
うん、いいね、
はい、でもお金もなかったし、
うん、
最初は家を借りるのも高いんで、
うん、
もう実家に住んでました。
あ、
妻の実家ですね、
はいはいはい、奥様とはどこで出会われたんですか？中国なんですか？
いや、日本です。
お、
日本で、こういうドキュメンタリーの監督をしていた時に、
うん、
ある中国の人を取材する時に通訳として雇ったんですね、たまたま。
なるほど。
で、一目惚れをして、
うん、
まあ、くどいたっていう感じです、う
ん、南京の生活自体は馴染めましたか？
はい、そうですね、もう10年ぐらい、10年以上住んでるんで、
うん、
はい、
一番初めは？
一番初めはね、
何か日本とのその違いみたいなものってのあります？
空気が汚かったですね。
ああ
最初当時2013年だったんですけど、
うん、
PM2.5 問題っていうのがありまして、
本
当、うん、はいはい、空気汚かったです。
僕が行った上海、それだから何年かちょっと定かではないんですけど、はい、10年以上前です、15年とか前、うん、もう上海も空気が汚かったのと、
そうでしょうね、
あとそこそこの、
はい、
ちゃんとした一流ホテルに泊まってるんだけど、
はい、
水道が臭かった。
あ、そうでしょうね、
はい、驚くほど、
はい、なんか逆にその当時行った時に慣れなかったことって何ですか、他に。トイレとかですか。
トイレはね、
はい、
それよりもやね、その一番初めに行った時96年、はい、1996年に行った時に驚いた。割と、うん、その街を散策して、
はいはい、
いわゆるこうフートンみたいなのあるじゃないですか、
ね、はいはい、ありますね、
ああいうところにもどんどんどんどんこう入っていったんですよ、
ですね、
散歩して、
はいはいはい、
そしてやっぱりね、その街の中に当時はですよ、
はい、
割とたくさんあったその公衆トイレみたいなのが、
はいはいはい、
まあ、衝撃で衝撃だよね
ドアなかった
でしょ。ドアないでしょ。ドアないし、
はい
はい、いやかなりのもんだったなあれはね、はい、びっくりした、
はい、うん、いや私も衝撃受けましたよ。トイレにドアないってどういうことなんだろうと思って。
そうそうそうそう、
で並ぶじゃないですか、
うん、
いやどうしようかなと思ってかなり悩んで、
ね、
そこを超えるのは結構
そうです、ね、
大変でしたけど、確か
にそうだ、ね、
まあそれもな、まあ、今はもうドアあるんで、
うん、
あの最近はウォシュレットも増えましたし、
うん、
そこはまあクリアしました。
でそれをその北京でそのトイレにびっくりした96年から10年後に同じ北京にの同じ場所に行ったら全く違う世界になっていて、はい、いやびっくりしたな、景色があまりにも変わっていて。でもその10年間でね、
はい、
まあ、要するにだからそれまではドキュメンタリーの番組を作る監督でありディレクターだったのが、はい、今やその中国ではほらテレビとかも出てるわけじゃん、なんか
そうですね、
まあ、インフルエンサー、
インフルエンサーですね。
これは割と何ですか、策略というか意図してそこにたどり着いたんですか、それとも何か成り行きなんですか。
まあ戦略かな、多分戦略の方が大きかった、まあたまたまっていうのもありますけど、一番大きかったのは多分戦略かなと思います。っていうのは中国、まあ、日本でもそうなんですけど、ドキュメンタリーって見る人少ないんですよ、まあ硬いし、
うんうん、
あのまあちょっと年年齢上のおじさんとかは好きでいてくれますけど、うんうん、若い人はまず見ない、
まあそうだ
ね、はい、硬そうだな、真面目そうだな。でそういう若い人たちに私の作品を見てもらうにはどうすればいいかなと考えて、うん、だったらいや作りました見てくださいよりも先に僕が有名になってインフルエンサーとして、
うん、
であ竹内なんか SNS で見たことあるぞこいつ、
うん、
あいつの作品だったら見てみようみたい な、まあそんな感じ、先に名前を売っとけば、う
ん、名前を売るためにでも何をするしたんですか、インフルエンサーになろうって言って何するのよ
まあまあだからそのいきなりドキュメンタリーのなんか2時間対策とか、うん、そんなことやっても誰も見ないから、うん、もう短い動画たもうなんか1分ぐらいの短い動画から写真、文章で自分の考え、まあ日本の文化紹介したりとか、短い10分とか5分ぐらいの動画で、まあ、日本の文化紹介したり、
うん、
まあ、日本人から見た中国の文化紹介したりとか、
うん、
まあ、そういう日本文化と中国文化を比較するいろんな投稿をしたんですね、うん、
それは YouTube とかですか。
いや違います、
インスタですか。
全部違います。
なんで
全部中国のプラットフォームです。
そうなんだよなそこが我々ともう全く、
はい、
相合わないところなんだよね。
そうだからみんな見たことないと思うんですけど、ウェイボーっていう、これは、はいはいはい、まあ、X みたいなもんですね、うん、でレッドっていうのは、インスタグラムみたいなものがあってであとはビリビリとかですね、
うん、
まあ、これは YouTube みたいな、
うん、
まあ、いっぱいあるんですよ。 SNS のプラットフォームも多分十何個ぐらいあるんですけど、うん、それ全部やってます、
う
ん、それぞれそのファン層が違うんで、
はあ、
そこは日本だと大体 YouTube、Instagram、X かな、はい、まあ3つぐらいになっちゃう、
まあ TikTok だろう
な、まあ TikTok ですね、まあ4つですよ ね、
そうだね。
な中国だともっともっと、うん、たくさんあってそれ全部やんなきゃいけないんで、
うん、
広いから、
うん、
ここはこの地方の人が好きな SNS、
うん、
ここは沿岸部の人はこの SNS が好きみたいな、全部違うんで、まあ、そこでいろんな発信をしてそれぞれの地方とか年齢とかに合わせた投稿をしてですね、まあ、それでフォロワーを増やしていったっていう感じですね、
は
あ、毎日やんなきゃダメです、その代わり。
すごいね。
いやいや別にまあそれが策略だったんで、もうそうしないと多分僕の作品は見てもらえないだろうと思ったので。
なるほど。中国のまあもちろんよく、うん、読んでも報道いろいろなこと情報として入ってくるその変化のスピードってのは、
はい、
まあ、ここ10年大変なことだってよくよく、まあそれは我々も目にはするんですけど、
はい、
実際その生活をしていて、
は
い、
うん、
どう変わりました、まあ、自動車が、ね、電気になってきたとかもそうでしょうし、
はいはい、
あとあれもそうですか、よく言う もう日本人ぐらいだよ最近現金持ってんのはっていうのは
そうですね一番日本に来て不便なのはやっぱ現金を使うことですね本当に
そうだよな。
財布を持たなきゃいけないっていうことがもうめんどくさい。持ってないので普段中国では、
うん、
だから現金だけじゃなくて日本だとまあ電車に乗るときスイカとか使いますけどそれも必要ないので、
うん、
全部携帯でピーピーピーなので、うん、で地下鉄から買い物から全てが、
うんうん、
財布を持ち歩くっていうのがもうめんどくさいですね、
うん、いつ頃からそう感じました？
多分5年前ぐらいからですね。だから初めに中国に移住した時はやっぱり日本の方が便利だったんですよ全てが、まあ、コンビニもあるし、まあ、こうスイカも P だし、うん、行ったばっかりの頃は中国はまだ P じゃなかったのでスイカポンみたいな、あ、めんどくさいなと思ってたんですけど今まさか10年後に日本に帰ってくると不便だなって思うことがそんな時代が来るとは夢にも思ってなかったですね。買い物とかも全部携帯で全ての買い物ができるから、
うん、
そのフードデリバリーは当たり前なんですけど、
うん、
じゃあだけじゃなくてもうこのお茶もティッシュもマイクも時計も全てもうこの場にいて全部注文できるんで、
うん、
で配送料も本当100円以下だし、うん、だったら行くのめんどくさいじゃないですか買い物に、
うん、
で気に入らないものが届いたらまた送り返せばいいし、うんうん、だもう生活様式そのものが変わったのでもう基本的に買い物に行かないっていう。
そうでしょうね、
はい、でも日本に来ると全部買い物に行かなきゃいけないから、うん、まあ、それは楽しみでもあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、不便だなとは思います
正直、ね、
はい、
中国の食、
うん、
食べるものってのはどうですか？まあうまいものしかないよね
ちなみに行かれた時何食べてますか？中国に行った時に何が美味しかったですか？
いやだって中国料理何食ってもうまいじゃん。
うまいよね。そう
っすね。基本的にはやっぱりかなりのそのレベルでしょう。
はい。
ただ思い出に残ってるのは、
うん、
やっぱりまあ、僕は北京ダックが好きなもんで、
はいはいはい、
北京に行った時には1ダースぐらい食いましたね。
はい、そんなに食うんだ。
いやだから日本だとちょっと気が引けるじゃないですか。
すね、
2つ3つで、はい、でいやどうぞどうぞみたいな話じゃないですか。
はい
はい、いや最低10人は行きたいでしょうっていうところから、はいはい、オーダーして、
はい
はい、もう遠慮なく食べましたけどね。
でその北京ダック今おっしゃった、
うん。
北京発祥だと思ってるでしょみんな。
みんな思ってるよね。
違うんですよ。
うんうんうんうん、
北京ダックの発祥は南京なんですよ、うん、誰も知らないんですけど、
なぜ北京ダックになったんだろう、
もう分かんない。南京ダックだから南京の鴨が昔は有名で、うん、もう南京の鴨は外に出れないっていうぐらい全部食べられてしまう、うん、南京に鴨が入ったら全部壊れてしまうので、うん、鴨は南京に入れるなっていう言葉もあるぐらい。
そうですか、面白いね。
その南京ダックが有名だったんですけど、多分そのうちその文化が北京に取られて、
うん、
やっぱりまあ北京の方が首都ですからね。まあ、それで北京ダックになっちゃったんだと思うんですけど、それぐらい南京は鴨の料理が有名で、僕が一番好きなのは鴨の血の春雨っていう、鴨の血をですね、
うん、
固めて、
うん、
でそれと春雨を一緒に食べるんですけど、
あ、そう、
いやうまいんです。その血とか食べたことあります？
血の料理大好きですね。
あ、本当ですか？
はい、
まあ、博士さんだったらどこ行ってもでやれそうなんだけど、日本人は多分あんま好きじゃないんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
そうね、割と苦手っていう人多いし、まあ、割とほら日本では、
はい、
食べる習慣があまりないから ね。ただヨーロッパなんか行くとさ、もう血のソーセージから始まって、
はい、
ありとあらゆる、
ありますもんね、
ありとあらゆる料理として使うから、
はい、
僕は好きですけれども。
そうなんです。だ僕も日本に、まあ、最近日本がガチ中華が流行ってるっていうのを聞いたんで、
うん、
ちょっとその鴨の春雨の店開こうかなと思ったんですけどね。
いけるとというよりも、それまあそれだけというよりはいろんな割と本格的な、いわゆるこのガチ中華的なものが増えてるしね、店がね。
いけますかね。ちなみに皆さん、天津飯っていうのはないですから中国に。よく聞かれるのは、美味しい天津飯食べたいって、まあ日本から来た僕の友達とかによく言われるんですけど、
うん、
ないよそんなもんで。じゃあエビチリあるでしょ。ないよそんなもんで。みんな知らない。エビチリ、天津飯、
うん、
あと焼き餃子、まあ、焼き餃子ギリギリありますけど、ギリギリ
ね、ちょっとね、まあでも、もうそもそもあれはまかないですからね。
そうですね、基本水餃子なんで、
うんう
ん、まあないですよ。だからあれ独自の進化を遂げた日本料理だと僕は認識してます。
いやそうでしょう、
はい、
いやそれはそれこそ麻婆豆腐だって、日本の麻婆豆腐はやっぱり陳建民が作ったものですから、は
い、そうだよね。
だからそれは
違うんですよね。
それは違いますよ。
そうそうそう、
うん、担々麺にしたってそうですよね。
そうですね、
うん、だから、はい、日本 っていうのは、でもこれはね、中国の料理だけではなくて世界中の料理を日本人っていうのは、はいはい、まあここまでうまく日本、うん、日本人用にアレンジし、はい、そしてそれを定着させ、はい、で一つの文化として作ってきたわけじゃないですか、
まあ、そうですね、カレーとかもそうですもん、ね、
カレーしかり、そう、はい、パスタもそうだし、はいはい、でもイタリア人のオランダ、はい、もう本当にイタリアで育ってイタリアで仕事をしてやってるシェフ、はい、でもそいつが大体お友達で日本来た時に、はい、日本で明太子スパゲッティを食べた時に世界で一番うまいパスタだっつったよ
面白い、食べたことなんか、まあそうだよね、明太子スパゲッティはないですもんね、
ないないない、
ね、
ないよ、
あ、それ面白い、
ただボッタルガがあるじゃないですか、はいはい、いわゆるからすみの、はいはいはい、でまあそういう風なのアレンジだと思ってるけど、はい、まあ全く違う世界でバター使ってですよ、はいはいはい、明太子とバターで、で結局あれ結構明太子 のいわゆる出汁が効いてるんですよね、はいはいはい、だからそれでうまいわけじゃん、
はい、うまいっすよねあれね、
そうだからすごくアレンジして、だからなんかこう独特の料理を作るのは長けてるよね、
うん、確かに、
日本じゃ、まあ、全てそうじゃないなって、洋服しかり、うん、はいはい、何か何でもそうだけど、文化そのものがやっぱり輸入してきたものだと、古くは中国から、はい、でそしてそれがヨーロッパから、うん、そしてアメリカからっていう、まあ、大きく分けるとそうだろうけど、うん、そういうなんか歴史の中でいつも自分たちの文化を捨てるわけではなく、
はい、
なんかうまいこと融合させて、アレンジして、はい、なんか面白いものを作ってるんだよね、料理も音楽もアートも全部そうだもん
そうですね、
面白いなと思っていつもそれは感じてんだけど、
まあ、漢字もそうですかもね、漢字もに中国から来たけどやっぱ違いますからね、もう日本の漢字と中国の漢字は
全く違うし、使い方も違う、違います、ね、わけじゃない、
はいはい、同じ漢字だけど意味が違う
のが結構変わってくるだろうしね、
はいはい、ちなみにあの中国語であの愛人っていうのは別の意味なんですよ、だから気をつけてください、中国語で愛人って妻のことなんです、奥さんのことなんですよ、だから日本語だと愛人って違うじゃないですか、だからいきなり彼女は私の愛人ですって中国人に言われたらえって思わないでください、
うん、
あ奥さんなんだって、
なるほど、
だそういうあの微妙に一緒だけど微妙に違うところもあって、その漢字の文化って結構探っていくとすごい面白いなって思います。
竹内さんの最新作劇場版再開兆候が昨日公開されました、
はいはい、
まあなかなか面白かったですね、
ありがとうございます。
それその10年前 その出会いがあって、そこからその10年を経てっていうところがすごいですね、出てくるその皆さんも、はい、10年のなんかこう刻と年月が刻まれた顔しかり、全てなんかこう立場も変わってるしさ、うん、
はい、
なんかそういう時間の流れも川の流れとともに撮れてるっていうのが面白かったなと思いましたけど、
うんうん、ありがとうございます。
あの可愛いね、あの人ツームちゃん、
はいはいはい、
綺麗だ、なんとも言え魅力的な方でしたね、
まあ、あの子の10年後を撮りたくてこの映画を作ったみたいなもんなんですけど、うんうん、まあ、10年かかってしまったっていう方が正しいんですが、まあ、最初にも言いましたけど、その10年前に、NHK の番組で超高天と地の大気候っていう番組を作って、それがやっぱどうしても納得できなくて、うん、いつかもう一度やろうってずっと思っていて、
はい、
で中国語を勉強して中国語をまあ喋れるようになって、
うん、
で、まあ、中国での人脈もできて、
うん、
あ今だったら超えられる、当時を超えられると思ったのが10年後だったんですね、
うん、
だからたまたま なんですけど、その10年後もう一度ようやく撮ることになり、
うん、
で、その10年前に撮ったチベット族のツームちゃん、はい、あのシャングリラに住んでいる、まあ、美少女だったんですけど当時は、うん、あの彼女が一体今どうなってんのかっていうのがやっぱ一番見たくて撮りましたね、
うん、
まあどう変わっててもいいと思ったんですよ、
この
10年中国、まあ、中国の10年って多分日本の10年よりもはるかに社会の変化が早いので、
うん、
絶対変わってると思ったんで、うん、まあ、どう変わってても別にそれはドキュメンタリーだからいいと思ったんですけど、
うん、
まあ、結果的に、うん、まあ、いい変わり方をしていたなという
驚きましたね、
はい、うん、感じですね、結構衝撃でしたけど、
あとはね、そもそもでも、まあ、10年前に遡ることになるんでしょうけれども、
はい、
その長江っていうあんなこう中国大陸を横断する、
うん、
何キロでしたっけ、
6300キロ、
6000、ちょっと待ってくれよ6300キロということは、
はい、
日本列島、
多分日本列島倍以上ですね、
そうだよね、
はい、
確実に倍だよね、
はい、
倍以上だよね、
以上ですね、はい、
まあ、再会っていうだけあって、その本当に人ともう一度会うっていうところがかなり のね、あの意味を深めているところだと思うんですが、はいはい、まあもちろん人もそうですけど、美しいね景色もね、
そうですね、で
見るそのダイナミックな、
うん、あの景色はね多分日本では絶対見れないと思うので、あのスケール感はだそれをやっぱどう最大限やっぱ表現したくて、でそれも 運も良かったっていうか、まあ、運が悪かったのもあるし運が良かったのもあるんですけど、あの今回の映画で出てきた景色は今はもう撮れないんですよ、全部、まあ、ほぼ全部撮れないと思います。
なぜですか？
なぜかというと、私がその撮影をしたのは2022年から2023年にかけて撮ったんです。まあ一昨年から去年にかけてですね、
うん、
当時コロナだったんですよ。だからコロナだから人がいないんですよ。だから多分湖とか見ていただけたかと思うんですけど、湖、大きな綺麗な湖に僕らだけ、一艘の小舟がだけみたいなカットがあったと思うんですけど、あれ今行ったら撮れないです。もう船だらけ、観光客だらけで。ただ僕らが行った時はまだもうコロナ真っ最中だったんで、誰も外出ないし誰も旅行してないので、本当にどこ行っても僕らだけだったんです。そういう意味でいわゆる原始的な風景を撮れたんですけど。
そうかそれはミラクルだね。
そうですね。ただ一方でコロナは大変だったので。
そうだね、
は
い、コロナ禍においてその撮影するにあたってのいろんな困難なことってのはあるんじゃないですか、
ね、いやありましたよ当然。やっぱ中国は当時コロナ政策がすごく厳しかったので、うん、やっぱり感染者が少しでも出るともうそこには入れないことが多かったので、うんうん、もうあじゃあ来週行きますねって連絡して全部準備始めて、チケットも買って行こうとしたら、ごめんなさい感染者が出たんで入れません、やめて、今日は今回の取材やめてください、もうそればっかり、うん、もうそれとの戦いだったんで結局2年ぐらいかかっちゃったんですけ ど本当は多分コロナがなければ1年かからずに終わってたはずなんですけどね、
うん、
だいいとこと悪いところがあるんですけど、ね、まあでもあの景色が撮れたんだったらまあいいかなと。
いやそうでしょう、
はい、
うん、それはだから本当にだからこそって話だからね、は
い、そうですね、
うん、そしてまあ10年前に叶わなかったという、まあその長江の源流の最初の一滴と言ってもいいですか、
はい、そうですね、
はい、これはいかがでしたか、
まあ、そこに、
そ
うですね、
そこまで行けたつの
は、はい、まあ、最初のもうこれを撮りたくて、まあ、さっきツームを撮りたくてやったのもそうなんですけど、もう一つの目的としてはやっぱ最初の一滴、10年前に撮った時は撮れなかったんで、うん、まあ、相当過酷な場所にあるんで、うん、本当に南極北極に次ぐ地球第三の極地って言われてるぐらいに、まあ、極地なんですよ、
はい、
標高5000メートル以上で、
はい、
でそこは本当にもう木もない、何もない、土だけみたいな、土と水だけ、家も人もいない、
はい、
無人区みたいなところにあるので、
はい、
なんか事故ったら死ぬっていう、うん、で高山病にかかっても帰れない、うん、普通に山だったら高山病にかかったら降りれば治るんです、すぐ。でも山じゃなくて 5000m の平地、大地っていうかが続いてるんで降りれないです、
はい、
だから高山病になっても死ぬみたいな、うん、それぐらい危険な場所なので、10年前は それだけのまあ予算と時間がなかったんで行けなかったんですけど、
最終的
に、
はい、
今回は、まあ、時間はあるから、まあ、中国に住んでますから、うん、まあ、時間いくらかかってもいいから行こうと思って行きました、
うん、
で行ったらまあ、いろんな死にそうな目に何度も遭いながら、まあ最終的にその最初の一滴、その6300キロのタイガ、アジア最大のタイガの最初の一滴ってどうなってんのか、氷河にあるんですけど、まあそれどうなったのかはまあ映画を見
たい。そうですね、いや美しいラストシーンですよね、
はいはいは
い、いやしかし面白い仕事を完成させられましたね。
いやいや、ありがとうございます。
素晴らしいですね。
映画館で上映するっていうのは初めてなので、それはやっぱりまあ監督を目指す者にとって映画館で上映するっていうのはやっぱり夢なので、それがついに叶うのかと思うとちょっと興奮してます。でしかも日本上映が先なんですけど、中国でも上映されるんですよ。そういう映画って多分ないので、
その
日本と中国同時っていうか、むしろ日本が先で、しかもこれ中国映画として輸入するんですよ、日本が。だ中国映画の日本人監督ってよく分かんない感じになってるんですけど、うん、そういうパターンは初めてなので、
はい、
まあ、期待してますし、まあ、どうなるのかなっていう不安もあります
次なんか撮りたいのあるんですか？
次、まあ、いろいろ準備してるんですけど、来年に 上映しようと思ってるのが、あの残留孤児の話、まあ、来年って2025年って、うん、あの終戦80周年なんですよ。で終戦80周年ってことは当時、まあ、残留孤児って、まあ、知ってることは知ってるし、知ら今の若い人はあんま知らないと思うんですけど、その戦争が終わって、当時満州にいた人たち、子供たちが捨てられて、で中国人に育てられた、だから残留孤児っていうんですけど、当時捨てられた子供たちもう80歳以上なんです、確実に。80周年ですから80何歳になった残留孤児たちが今どうなってんのか、で当時どうだったのかっていうのを振り返る多分最後の
機会だね。
機会、90周年になっちゃったら多分もうかなりいなくなっちゃってると思うんで、うん、本当に最後の機会だなと思って、でたまたまその残留孤児の、なんだ会みたいな人たちと知り合うきっかけがあったんで、うん、まあこれだなと、
はい、それはやっとくべきですね。
まあ、特に若い、まあ、中国人も知らないんですよ、うん、もう今の若い人はその残留孤児って何だったのかって、うん、はい、だから中国人にも知らせたいし、日本人にも知らせたいですね、うん、やっぱり敵国の子供を育てるって、うん、なかなかないことだと思うんで、
そして満州とは一体何だったのかっていうのを掘り下げればいいよ、
う
ん、
そうですね
結局そこだから、
はい、そうですね、うん、それを知らない日本、まあ、若い人はしょうがないと思うんですよ、学校で勉強してないから、
もちろん
やっぱもうちょっと知ってもらいたいなっていう思いもあって、う
ん、いいですね、
はい、はい、
最後にこれはゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、竹内さんにとっての旅って一体何ですか。
旅とは何か考えてたんですけど旅イコールやっぱり僕の人生なので、ずっと旅してるから、うん、今もこれ旅状態なんです、ここにいるのも、うんうん、まあ、そもそも日本に住んでないから、うん、旅イコール僕の人生だから、あんまりこう総括できなくていい言葉が思い浮かばなかったんですけど、うん、ごめんなさい、まだ思いついてないんだよな。
いいよ、人生でいいよ、
人生でいい、
うん、だってそれ以外ないんじゃないですか
ないっすよね
日常かもしれない、
日常化しすぎてて、
うん、でも音楽家もそうですよ、僕、
そうですよね、
僕なんかも、
はい、
どこにいるのか
常にどこにいるか分かんないでしょ、
分かってないですよ、
はい、
どうでもいいじゃないですか、
どうでもいいですね、
そうそうね、逆にその、うん、それが人生であり、それが日常になってんじゃないですか。
そうですね、だから旅を旅として認識してないんですよね、多分あ、俺今旅してるなって全く認識してないぐらい旅してるから、
最高です、
ね、だから逆にその一箇所に泊まってみたいと思いませんか、何ヶ月か、ないんですよそれ、一箇所に一ヶ月も1週間も多分とどまったことがほとんどないので、この数年、
いや1ヶ月無理だよ、
あ、無理ですか、
絶対無理だよ、僕も無理
ですか、博士さんも無理ですか、
無理
耐えられない、
飽きちゃう、
飽きちゃうんだよね、そうなんだよね、そういう人種なんだよね多分ね、
楽しかったです、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、やっぱ人生なんだ人生そのものなんですね。 ANA